トップアスリート永野明のリオで会いましょう。 You can do it, you can do it.
時刻は午後9時になりました。こんばんは、トップアスリート長野明です。
こんばんは、藤野正弘です。
トップアスリート長野明のリオで会いましょう。この番組はトップアスリート長野明のリオデジャネイロパラリンピックへの挑戦の道のりをお届けするとともに、ゲストトーク、夢ランキングなど障害者の明日を照らすコンテンツをお送りしております。もちろんラジオの前のあなたからの突破ストーリーもお待ちしております。宛先は、メールで777アットマークコミテン .jp でお待ちしております。番組はラジオだけでなくパソコン、スマホでも見たり聞いたりできます。チューインというアプリをダウンロードしていただければ世界中のどこでもこの放送が聞けちゃう優れものです。さらにユーストリームではスタジオ内の様子もご覧になれます。ということで藤野先生、お久しぶりです。
お久しぶりです。
半年ぶりぐらいですか。
そうですね、半年ぶりですね。
ですね。お元気でしたか。
はい、元気でした。
半年前から考えるともう年も明けたりしてですね。
そうなんですよね。
ね、季節も変わったりしておりますけど。
はい。
まあもう全国的にこの話題でしょうから触れ
ましょう。
オープニングから触れなくてはと思うんですけども。
そうですね。
やはり、熊本、地震。
地震。はい。
ですね。
うん。
まあ、前進がね、本心のつもりだったのが前進だったっていうところからなのかなっていう気もするし、で最初の、まあ、こう言ったらあれですけど、前進からその、本心までの間、でそのちょっとした安心ってあったと思うんですね。もうこれ以上来ないだろうなとかね。だけどやっぱりこれ以上来たらどうしようっていう不安の中、熊本とか大分の方過ごしてた中で、金曜日の夜っていうか土曜日のもう深夜というか、ドンと来ましたね。あの時はあの藤野先生は
前進の時ですか。
あ、前進の時。
あ、前進の時は私はちょうど車を運転していて、
車ですね。
でちょうど某国営放送の語学番組を聞いてたんですよ。
某国営放送のロシアみたいですね。なんかね。
で、あの音楽っていうかピロピロって鳴ったのが最初はそれ番組のあれだと思ってたんですよ。
あ、なるほど。
でそれ気づかずに、はい、ふんふんふんとかやってたらいきなり変わって、はい、ああいう風に言い出しましたからね。
なるほどなるほど。
ただ揺れは自分はすいません、車乗ってたせいもあるかもしれないんですけど感じなかったんですよ、ね、
最初の体感はなかった。
なかったですね。
あの僕家にいて、まあ、正直のんびりテレビ見てたんですけど。
あ、そうです。その時間そうですよね。
だから9時半とかですよね、うん、であのすごいなって思ったのは、地震の前にちゃんと警報鳴るってすごいと思いましたね。
ああ、そうだったんですか。
あの通常、まあ、昨日もそのエリアメールってやつで、その携帯がこう、ね、お知らせしてくれたりとか、その数日前進の数日後の本震でも、先にエリアメールが鳴って、地震が来ると、で、あの本当の気持ちを言えばね、あと10分で地震来ますとか言ってくれた方がいいんだけど、
心のね、
心とか、ね、
心構えができるというか、
あの逃げ足だとかね、
そうですね、
いろんなことがあるかなと思うけど、やっぱりでも10秒でも15秒でも、その教えてくれる機能っていうのは、すげえなって。
いや、もう本当ね、何秒でもやっぱりちょっと違いますもんね、
で、
うん、
そのなんか科学的な仕組みなのか、そういうもの、
あ、
まあね、そういうものなんでしょ、だからね、ちょっと怖いなっていうか、怖い反面すげえなっていうか、だからあと何年かしたら、5分ぐらい前に教えてくれる可能性もあるしね。
ですね。
そうそう、まあね、まあ、波長ねをキャッチしてるってことなんでしょうけども、でも僕はね、やっぱそういうのがすごいと思いましたね。科学なのかなとか思って、
もう今まで、ね、先輩たちがいろいろ研究をしていろいろ調べていろいろ、まあ、お金もいっぱい使ったでしょうけども、 それが今につながってるわけですからね。
3.11 の時なんか、うん、2011年 3.11 の時なんかに僕東京にその時いて、はいはい、携帯電話鳴ったかなと思うんですよね。
あ、そうですよね、うん、
でやっぱりその、あの時の震源地、まあ、その東北の方たちの携帯鳴ってたかもしれないけど、僕東京にいて鳴らなかったと思うんですよね、そのエリアメールとか、その災害情報のあれで携帯鳴ってないと思うんですよ、うん、その時もすでにスマホだったと思うんで、そう考えたら本当に5年である種学習したことなのかなと思いますよね。そうですね、うん、まあ、今日ですね、あの、まあ、地震のことも触れつつですねの放送になっていくと思うんですけれども、はい、まあ、あんまりね沈んだ話というか、うん、まあ、今後の先の話も
そうです、ね、
とか心構えの話も含めてお知らせしながらですね放送できればいいかなと思っております。はい、トップアスリート長野明のリオで会いましょう。この番組はレイズ株式会社の提供でお送りします。
トップアスリート長野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております。トップアスリート長野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート長野明と
藤野正弘です。
続いてはリオまであと何キロということでハンドサイクリスト長野の練習活動報告ということでございます。
どうでした？
東北のですね、
ええ、
知り合いっていうか、
うん、
僕、3.11 の活動で行ったりとかプライベートで行ったりして
ましたね、
ええ、で、大丈夫、
うん、
っていう連絡が結構来ました。Facebook 経由だったりその携帯に直接だったりしてきたんですけど、
ええええ、
300キロぐらい離れてるので熊本とはですね、だから大丈夫ですというふうに言ったら、でも自転車で行ける距離でしょって。
ああ、その感覚は
そう、自転車で行ける距離だけど、そう、え、まあ、うん、みたいなね。なんか、こう、ちょっとこう、笑わかしてくれるというか、まあ、なんか気遣ってくれたかなという感じがしておりますけれども。先週の放送で触れておりました、糸島110キロウォーキングに、参加できませんでした。
あら。
やっぱりですね、この、地震の関係で大会自体が中止になってしまったっていうことがありまして、僕は前日入りでもう糸島に行ってまして、ちょっとそわそわしてたっていうのもあったんですけど、まあ12時ぐらいに寝てですね、まあ準備はしてたんですけれども、まあ大会自体がなくなってしまったと。
それに向けてそのなんていうのかな、気持ち集中みたいなのはさせてたんですか？
結構、準備はしてましたね、うん、その体力的な準備よりも、やっぱりその夜通しであるとか、
そうですよね、うん、
で今回の、まあ、ミッションというか役割が、最後尾の方についていくっていうことではなくて、皆さんに声お声掛けするっていうのが一番 の、 そのミッションだったので、そういう意味では糸島110キロだけど多分150、60キロは走るなと。
あ、
その行ったり来たりしながら、
ね、うん、
さっき声かけた人どうしたのかなとか考えながら行ったり来たりするだろうなっていう感じはあったので、うん、まあ、携帯食であるとか、上着で、僕あんまりそういうイベントで着替えないんですけど、着替えのものであるとか、あとタイツですね。
タイツ、
スポーツ用のタイツ、
うん、ありますね、
を、あんまり僕は好きじゃないんで履かなかったんですよ、うん、今まで。だけど今回は、準備してましたね。
それは防寒っていう。
そうですね、やっぱり足元全く動かないの で、
そうですね、うん、
どんどんこう冷えていってしまうっていうことと、うん、あと予報で雨の予報が出てたんですよね。
出てましたね、
うん、土曜日の、夕方次から雨が降って、
そうですね、
で、日曜日の午前中までびっちり雨だよっていう予報だったので、うんうん、やはり足元から冷えてくるともう辛いので、
うんうん、
まあ、そういうことも全部準備はしてましたね。で、食べ物とかも含めて、すぐ食べれそうなものとかドライフルーツのようなものとか、カロリーが高いもの、
そうです、それは寝れない、寝れないって言ったら言い方変ですけど、
ですね、 28時間リミットで110キロを歩くっていうイベントなんで、だいたい皆さんが時速5キロぐらい、平均で出さないと完歩できないですよ。
あ、そっか、そうですよね。計算したらそうなりますよね、
はい、なので早い方は時速7キロぐらいで歩いたり、うん、まあしながら途中休憩をするっていう感じなんですよね、チェックポイントで。そう考えるとやっぱ一番遅い方に標準を合わせると、平均でも4キロでしょ。
そうですね、
だから気持ち早く歩かないといけない、まあ、イベントなので、ですからまあ寝れないっちゃ寝れないですよね、寝てるとゴールできないってことですね。
あ、そっか、そうですよね。
寝てもいいよ、ゴールできるならっていう感じですよねだから時速4キロ5キロで、仮眠で4時間寝ちゃったら20キロ分ですから、これも絶対ゴールできないですよね。
走らなきゃダメですよね。
そうですね、で走るのは5ハットっていうことで。
あ、じゃあダメなんです
ね。ダメなんですね。やっぱこう歩くっていうのは基本にあるので、まあそういうことなので、まあ基本的にはあんまり、時間をフル使って行こうとするとやっぱり難しいかなっていう感じです。
その全員に声をかけるってことですけど、それは何人出る予定だったんですか？
1200人ですね。
はい、1200人に全員に声をかける予定だったんですか？
まあ、声をかけるっていうか、もう厳密には声かけれない人もいますけど、だけどまあ基本的には大丈夫とか、そういう声かけですよね。自己紹介してもあるわけじゃないのでだけどまあそういう感じですね。もう早い方たちとか、もうずっと何回も出てる方はひょいひょい行かれますけど、初めてであるとか、あとこう同じルートを2周するんですけど、2周目って結構きついんですよ。 あそこまた歩くのかっていう、こう、まあ、簡単に言うとフラッシュバックみたいになっちゃうんで、
そうですね、
そこをやっぱ後押ししてあげるっていう、大丈夫とか、いやさっき行けたんだから今回も大丈夫ですよとか。
ただそこほら周りにほら応援してくれる人っていうのはやっぱり一緒に歩いてる人だけじゃないですか、
はいはい、
僕はあの福岡マラソンを走ってる時に気づいたのは、はいはい、周りに応援してる人がいると走れるんですよ。
あ、ですね、
はい、いないとやっぱり辛いですもんね。
そうですよね。で、うん、僕はあの結構そのやっぱりこう時間が経つと前の人との感覚がこう空いてくるんですよね、で、あの僕が毎回、そうやってサポートで入らせていただくときは、女性には絶対声かけます。
あ、そうですね。
で、
う
ん、声かけるときもそのなんかっていうんじゃなくて、この前に あなたの後ろに、あの何分ぐらい、あの1分ぐらい遅れた人がいますとか、あの前の方に、あのチカチカその電気が見えますよね、あれは男の人ですよとか、そうやってこう性別と何分ぐらい離れてるっていうのを伝えるようにしてますね。
まあ、目標っていうか。
そうですね。そうすると、あ、前の人が男性ならば、あのなんかあった時とか危ない時とかに大声出そうとか。
そうですね。
で、あの後ろの方が何分か離れてるってことは、例えばその方が追いついてきたら、あ、私遅くなってるって分かるわけだね。でずっと来なければ、あ、自分のペースだなって分かってもらえると思うんで、そういうふうに一応その距離を、まあ、時間として教えてあげますね。で、あとはそのやっぱスピードメーターが僕ついてるので、あの今のスピードだったら大丈夫とか、もうちょっと早くとか、で基本的に大丈夫な人にはもうちょっと気持ち早く行った方がいいですよって言いますね、あの絶対落ちてくるんで、だからもうちょっと気持ち早くでいいんじゃないですかって、きついかもしれないですけど、で完全なダメな人にはもうはっきり言いますね。
あ、そうです、まあ、無理しない方がいいよとか。
あ、いや、このスピードでは無理です。
あ、無理です、
はい、もうあの次のチェックポイントで引っかかってしまうので、あの僕と一緒に
行けば
今から15分ぐらい行きますかと、ペース上げますからと、そうするとこう徐々に15分ぐらいの時間かけて、あの時速4キロ5キロに引き上げることはできるので、話してるとこう相手の顔見て話すので、なんか 歩数が上がるんですよね。
あと気が紛れるんですかね、
とかこう、これぐらいのペースですよって言って、あの人に追いつきましたねとかって言って、じゃあもう大丈夫ですね、またなんか僕見つけたら聞いてくださいとかって言って、まあ追い抜いたり戻ったりとかっていう感じで、あの僕がやっぱりそこに参加するのっていうのは、完歩率をある程度ね やっぱちょっとでも上げるっていうのは大事なことかなっていうふうに思ってますんで、
大体完歩率ってどのくらいですか。
60% ぐらいですかね。
あ、でも 60% でも結構すごいんじゃないですか。
でもどうなんですかね、いいか悪いか分かんないですけど、でも1000人で600人歩き切っちゃうわけですからね、あの僕が知ってるタイムで一番トップの人は110キロ17時間ぐらいで歩くらしいです。
それ時速に直すとどれくらいなんでしょう。
いや相当速いですよ途中で走ってんだろうっていうぐらい速いですよ。
ね、
でもなんか、まあ、そういう方もいるし、もう28時間きっちり使われるかと思います。おばあちゃまとかね いましたよ。あの去年一昨年ですね、このおばあちゃん大丈夫かなみたいな
もうでもまあ何回も出てる方もいらっしゃるんでしょ
う、もちろんもちろん、だからどうかなと、あの なんていうんですか湾曲、側腕、
側腕とか
側腕って言って、ね、こうちょっと背骨が曲がったりとかしてるおばあちゃんが110キロ歩いたりするんですよね。
あ、それはなんか杖みたいなのついたりとか。
そのそうですね、でもそれはすごいなと思いますよ。
いやそれはすごい、おばあちゃんっていう時点でおばあちゃん100キロ歩くのって思ったんですけど、ね、
いや本当にね、どうしたんですかっていうぐらい、で、まあ、そういう方もいるし、スポーツバリバリやってますみたいな人もいるし、結構、多種多様な方たちが参加する。
すごいな。いや僕は寝ないとダメな人間なんで絶対無理だと思います。
まあその時だけの勝負なんでね。
あ、そうか、そうですね、は
い、で、110キロウォーキングに、まあ、今年参加されるっていう予定だった方の、費用ですね、これホームページに書いてあるんですけども、返金しませんということになってます。それで諸費用とかいろんなものがもう経費がかかっているっていうことと、それを差し引いた金額は、熊本の方にというような形になってまして、で、まあ、ご了承くださいっていう形になってます。で、まあ、歩き切って元気を送るとかっていう、そういうエールも良かっただろうし、まあ、今回練習してきね、
そうですね、
まあ、僕みたいにもう現地に入ってるっていう人もいたかもしれないけど、でも、まあ、それは来年として
また、
今年は熊本の方に
そうですね
っていうような形になるそうですので、まあそれもいいかなと思いますね、ま
あ、そういった方法もありますよね、
だからまあさまざまなイベントが中止になったりとかですね、だと思いますし、で、まあアスリートとして、活動している僕とすればですね、いつも通りのことをやっぱりアスリートとしてやって、で誰かにこういつもの姿でエールを送れるっていうのがいいのかなっていう気もしてます。
そうですね、
はい、ということで、長野とリオまでの距離は先週11,700キロ、今週は0キロということで11,700キロということで、応援よろしくお願いいたします。
ぶんちゃんのサトリーミュージック。
はい、長野キラのパワーミュージックのコーナーということでございますけれども、どうなんですかね、熊本の方たち音楽聴けてるんですかね。
あ、でも結構ラジオとか
聞けますかね。
聞けてるし、携帯も皆さんお持ちですし、
充電できてるんですかね。
あ、なんかできてるみたいですよ。
あ、そうですか。
なんかそういう話を聞きましたけどね。
聞けてるんですね、なるほどなるほど、そうなんですね、でもじゃあ情報源ってあるんですかね。
情報源っていうのは、まあ、もちろんそのツイッター、フェイスブックとかそういうのでやってたりとか、あとは、
はいはい、
どうなんで、あ、まあ、なんか
テレビはね、なかなかね、難しいでしょうけどね。
難しいでしょうけど、なんか海の近くであれば、
は
あ、なんか船、
船、
なんか自衛隊の船が、
はい、
携帯充電してねっていう情報を流してるっていうのをちょっと聞いたことありますよ。
なんかそういえば、炊き出しの情報であるとか、あと飲食店さんがどうぞ持ってってくださいとかっていうのはあるじゃないですか。
ありますね。
あの情報をその
当人たちは分からないんだけど、ただ県外にいる僕らとか、ね、違う方たちが Facebook とか Twitter で上げてくれるのを見るっていう、そう地元の人がタイムリーにもらうんじゃなくて、うん、ワンクッションツークッションがあって
そう
っていうのはあの聞きましたね、うん、なかなかこうそういうもんなのかなと思いながら、
まあでもまあ情報の流れ方っていろいろあると思いますしね、うん、
なんかダイレクトに行かないもどかしさってあるなと思いましたね、ありますね、
うん、ただまあいろんな情報がやっぱりこういう時って溢れてるからですね、はい、ある程度セレクションはしてもいいのかなとは思うんですよね。
なるほどです。
逆に、ね、情報が溢れすぎるとやっぱりそこにいる人たちにとっては混乱する可能性もあると思うんですよね、うんうんうんうん、
まあ、と現地にいたら何が正しい情報かっていうのも本当に
それをね判断するのも難しいと思いますね、うん、
なるほどなるほど、そうですか、まあ、ちょっとまた後で、の地震の情報というかですね、うん、まああのまあ、ぶっちゃけネットに載ってるような情報も含めて、お知らせしようかなと思っておりますということで、まあ、こんな気分にはならないかもしれないけど
でもね
これぐらいのはつらつとした気分で
ちょっと、ねうん、
前向きになった方がいいかなと、はい思っております。ということで、リップスライムで太陽とビキニ。